西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月の西宮文学案内は、漫画アニメで知る西宮と題して、ナビゲーターに神戸松蔭女子学院大学文学部総合文芸学科教授で漫画評論家の村上智彦さんをお迎えしてお届けします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今月は、3回にわたって蛍の墓と漫画アニメに描かれた西宮の風景、そして野球漫画の聖地甲子園、そして西宮ゆかりの漫画家たちと、いろいろな人のいろいろな作品、またあの、ね、エピソードを取り上げていろいろ話をいただいたんですが、はい、今日はあのもちろん生放送でございますので、質問だとか、ご意見ご希望いろいろ受け付け中でございます。ファックスは0798-375514 0798-375514、そしてメールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどん送っていただきたいと思います。さて、村上智彦さんは西宮に生まれ育った漫画評論家ということなんですが、はい、今あのもちろん漫画評論家のお仕事もすごいですが、大学の先生として、はい、神戸松蔭女子学院大学の文学部総合文芸学科教授ということなんですが、はい、ここでも漫画を教えてらっしゃるんですか。
あの、ね、あの文学部なんですけども、はい、総合文芸という妙なあの学科名になってますが、要するにあの文学作品だけじゃなくて映画とか演劇とか美術とか、そういうものを全部ひっくるめて、あの総合的に、文芸というのを考えようというようなあのコースなんです。
そうか、漫画も文芸の一つのジャンルであると。
文芸として漫画を読んでみようという、はい、ね、捉えてみようというような。でまあ、その中でも僕はメディア広報コースでさらに分かれて、あのメディアとしても見るみたいな、はい、あの見方に、文芸として見るのとメディアとして見るのと両方からというような感じで教えてます。
いろんな側面があるんですね、一口に漫画といっても。
そうですね、だから、ね、あの普通にこう娯楽として楽しむというのももちろんですけども、まあ、小説読む時も面白いというだけじゃなくて、作家はどんな人かというのとか、その作者の他の作品がどういうものがあるとか、同時代の他の作品と比較してみるみたいな読み方にも、同じように漫画もいろんな読み方ができるんじゃないかということで、
かなりこう深く読み込むという感じですかね。
そうです
ね、
だから普段あの読んでないような読み方をあえてしてみようというふうに提案してみたり、あのちょっと考えてみようみたいなことをやってもらったりしてます。
なるほど。例えばどんなものをテキストとして取り上げてらっしゃるんですか。
文芸として読むというのは、一つの作品を前期なら前期半年かけてじっくり読むみたいにやってるんですけども、はい、あの手塚治虫のリボンの騎士が一応少女漫画の原点みたいに言われてますけども、それを、一番最初のバージョン何度もあの手塚さん書き直してるんですね。
そうなんですか。
それの一番古いもの、原型を読んでみて、はい、どういう時代に どういうふうな描かれ方をして、それがあの何を意味してたかとか、当時どういうふうに読まれてたかみたいなことを考えたりというの、
かなり深いですね。あの手塚治虫といえば、あの手塚治虫のいない日々のためにという漫画解体新書という本を、はい、1998年に、
もうだいぶ前ですけども、
ね、村上さんはあのお出しになってらっしゃるんですけれども、その前にはその黄昏通信という、こちらもこれ昭和54年ですから
まだ20代の頃に書いた本ですね。まだあのスポーツ日本という新聞社に勤めながら、うん、副業でそういうことをやってた時代
で、でまあこの本を書き上げられた頃からもうやっぱり漫画を中心に、
そうですね、友達と一緒に漫画の出版社を作ってしまって、うん、スポーツ日本を辞めてそっちに、はい、漫画にどっぷり浸かり始めた頃です。
でも大森和樹さんと一緒に映画を作りになったとか、
はい、あれはもう学生時代の終わり頃、スポーツ日報に入社してすぐぐらいですね。
そうなんですか。暗くなるまで待てない、
はい、有給休暇と、はい、風邪引きを使って
でもじゃあ随分いろんな本当にメディアに、まあ、深く関わってらっしゃるんですが、
そうですね、だからメディアというのを単にこう研究するだけじゃなくて、うん、なんか体験的にいろんなことをやってきた中からこう大学で話してるみたいな感じです。
うん、だからそういう村上さんみたいな方が先生ということで、今いろんな大学でも本当にその漫画だったりそのメディアだったりをこういろいろと研究して教えるという学部が増えてきましたよね。
そうですね。だから僕が神戸商園行き出したのも、2000年からなんですが、ちょうどその頃から京都には、清華大学という大学がもともと漫画のコースがあったのを、はい、漫画学科にして、まあ、今も学部になってますけれども、うん、がやはり同じ頃でしたし、うん、でその後関西だと神戸とか西宮とか宝塚とかいろいろその漫画関連の、大学学科、はい、学部ができてますね。
そうですよね。この桜 FM のすぐご近所の大手前大学も、はいはい、すごい方を客員教授なんですか。
そうなんです。モンキーパンチさんという、はい、ルパン三世の原作者ですけれども、まあ、方を中心にそういう漫画のコースを立ち上げて、まあ、漫画を描きたい、あるいは、まあ、アニメーションのコースもあるんですけど、うん、アニメーション作りたいという学生のための、学科コースという。だから僕がやってるのはその漫画を研究する、読む、読み取る、読み込むという方なんですけども、はい、作り出すというのと、まあ、両方が大学の中で今盛んに行われているというような感じですね。うん、
本当にその漫画というものが随分とこう変わってきたんだなってちょっとまあ年配の方だったらびっくりなさる展開かもしれませんよね。
う
ん、
まあ本当に大学で漫画を教えてるというだけで、ね、うん、何を教えてるんですかというふうに聞かれるんですけども、
そうそう、本当にそれはすごく興味がありました、はい、
で、まあ、だからそういうふうにこう普段読む読み方と違う読み方をするとか、うん、まあ、いろんな他のジャンルの芸術とか文化とかと、ね、並べて考えてみるとか、はい、でまあ、社会的にそのブームになったりしたり、あるいは漫画を読むと、バカになるとか悪影響を及ぼすとか言われます
けど、言われましたけど今やそんなね、
う
ん、
だから漫画の及ぼす影響というのはじゃあどういうことなのかというのを客観的にこう研究してみるとか、はい、まあ、そういうことまで含めて、だから今クールジャパンとか言ってね、はい、漫画アニメを海外にどんどん日本の、独自の文化としてという、
はい、
まあ、その前提としてじゃあ漫画とは何なんだ、アニメとは何なんだということを海外の人に説明できないとダメなんですね。
そうですね。
でそのためにはやっぱりちゃんと自分たちの文化としての漫画アニメがどういうものなのかというのを知っとかないといけない、あるいはそういうものを作り出す人をきちんとサポートして育てていかないといけないというのを大学が今やらざるを得なくなってるというか、やり始めてるということですね。
なるほどね。まあ、クールジャパン関連では鈴宮春ある日が、はい、まあ、西宮との関連で非常に注目されているというような記事も最近よく見かけますが、はい、ね、やっぱりそういう地域との結びつきとかっていうようなものも、
だからまあクールジャパンというとなんか国際的な話ですけれども、その西宮なら西宮、あるいはいろんな地域でそれぞれこう地元にゆかりの漫画があったりアニメがあったりして、まあ、それをこうどう自分たちが自分たちのこう生活の中に文化の中に取り入れたり、それでこういろんな次の展開をしていくかみたいなことがどんどん起こってきてるんだと思いますよね。
そういう意味でもその我が西宮に生まれ育った漫画評論家の村上先生としては、はい、やっぱりね、いろいろとこういろんなアプローチでもっともっとその西宮との結びつきみたいなのも今後いろいろと研究したり発表なさったり、ね、していただかないといけないお立場ですよね。
あ、いや、ありがとうございます、まあ、他にもやってらっしゃる方いっぱいいるんで、まあ、そういう方と、ね、いろいろ連絡取ったりしながら、はい、まあ、西宮の中でということもありますけども もっとこう広い意味でいろんな地域とこう連携しながらみたいなことは考えてますね、はい、
じゃあそのあたりのところも後でね、はい、ご紹介いただくとしまして、それではモンキーパンチさんといえばもちろんルパン三世ということで、そのテーマ曲、これチャーリー・コーセイさんという神戸の歌手の方もね歌ってらしたりするんです
が、なんかねものすごくたくさんバージョンがあって、
はい、今日は You and Explosion Band の演奏で、インストゥルメンタルのナンバーでお届けしたいと思います。ルパン三世のテーマ。さて6月の西宮文学案内は、漫画アニメで知る西宮というタイトルで、ナビゲーターに神戸松陰女子学院大学文学部総合文芸学科教授で漫画評論家の村上智彦さんをお迎えしてお届けしています。さっきのルパン三世、今度なんか名探偵コナンと共演する映画がこの12月に公開されるらしいんですけれども、
らしいですね。僕もさっき聞いたんですけど、
広がってきますね、いろいろと。
いろいろね、本当にこう、ね、全然別作品がコラボするなんていうのも面白い、
はい、楽しみですよね。広がってるといえばですね、鹿児島からいただきましたラジオネームデル786さんなんですが、鹿児島からサイマルで聞いております。フェイスブックでいいねを押させていただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
漫画で郷土を知るというのもいいのかなと思います。また活字ではなく漫画の方が覚えやすいところもあるのかなと思います。村上先生みたいな先生だったら文学ももう少し勉強したかもですねって
どうでしょう、学生は勉強するのは嫌みたいですね。
あ、でも楽しみながらだともっと勉強したいみたいな、
そうですね、いやだから漫画をこう楽しんで読むのと勉強するのとはまた違うというのを、はい、しみじみと感じてると思いますけれども、
難しいところですね。さて九州でもいろいろとイベントがあるようでございまして、
はい、
で日本漫画学会、
これは僕が所属してる学会なんで自己紹介になるんですけども、
はい、
もう13年ぐらいやってるんですが、大学の今言ったようにいろんな大学で漫画を教える研究するという人が増えてきて、
はい、
でその漫画を研究する者同士のこう学術会議学会というのを作ろうという、それまでこういろんな分野の中で漫画をやってるというといじめられたり虐げられたりしてきましたので漫画をやるというこの研究をするということをちゃんとみんなでこう高め合おうというため の、うん、組織です。で今度、7月の6日7日も再来週ぐらいなんですけども、北九州に北九州漫画ミュージアムというのは去年できまして、はい、そこを会場にして第13回の大会を、漫画とアジアというテーマで、やろう。で、それぞれいろんな人のこう研究発表がメインなんですが、テーマシンポジウムとして安彦義和さんという機動戦士ガンダムの、オリジナルの、漫画を描いた方であるとか、あと、村上もとかさんというロンという作品とか、
はい、
描いてらっしゃる方なんです。そういう方、アジアを舞台にした漫画に関わりのあるような作家さんを囲んで、
はい、
真面目に漫画について討論しようという集まりが、
そうなんですか。鹿児島からはちょっと北九州遠いかなと思いますが、
九州といっても広い
そうですね。
ただ鹿児島じゃなくて北九州以外にもなんか熊本の方にも漫画美術館作ろうというような動きがあったりして、全国に広がっていっているところです
ね。素晴らしい、ね、ことですよね。さあ今日はメールファックスお待ちしていますというと、たくさんお寄せいただきました。4月から始まったこの番組をいつも楽しく聞かせていただいております。ラジオネーム青井田さんからでございますが、今月のアニメと西宮甲子園の回は特に楽しかったです。これ2回目の6月10日に放送した分ですよ ね、
そうですね。
以下決して批判ではなく個人の意見として聞いてください。野球漫画の代表作として足立満先生のタッチを挙げられていましたが、幼い頃から水島新司先生のドカベンや弓道くんを愛読していた私の実感としては、タッチは野球漫画としてはかなり物足りなかったと記憶しています。当時実際に高校球児だったこともあるんでしょうが、タッチ終了後に足立先生が書かれた H2 を読んだ時にその思いは確信に変わりました。野球漫画としての完成度がはるかに高かったからです。タッチは高校野球をエッセンスにした幼なじみの恋愛漫画、 H2 は幼なじみの恋愛をエッセンスにした野球漫画、 というのが私の持論です。ちなみにタッチが大流行した80年代は野球部の丸刈り強制問題に加えてキャプテン翼の影響でサッカー部員が急増し野球部は人気低迷期でした。ところがタッチに描かれた丸刈りではない野球部員のおかげで部員確保のために丸刈りを強要しない野球部が増えたという意味ではこの作品が世に与えた影響は大と言えるかもしれません。文学的な意味は全くありませんがって、これからもためになる先生方のお話を期待していますといただきました。
いえ、なかなか鋭い分析だと思います、
はい、
確かにねタッチっていうのは野球漫画としては本当に、まあ、物足りないというか異色だったんですね。それまでと全然違う切り口で野球を描いたというか野球を出しにして恋愛漫画をやってる、はい、その通りなんですけれども、まあ、その影響力という意味で、まあ、そのせいでこうそれまでのこうスポーツ根性ものみたいな、ものでないこう楽しむ野球みたいなのが広まっていったみたいなこと本当にその通りだと思うので、うん、いいところついてらっしゃるなと思いますけど、
ね、やっぱりこれ丸刈りはこれでなくなったりとかっていう方向に行ったんですかね。
具体的にはねちょっと時代がだいぶあれなんで分からないです。丸刈りが嫌いな男の子男子というのは結構存在しますから、うん、
はい、
僕なんか中学関西学院受けたんですけども、その一番の理由が当時も公立も私立でも灘高陽は丸刈りでしたから、丸刈りにしなくていいというかなり重要なポイント
こだわりがあったわけですね。さてもう一方、こちらは甘辛シャンさんからもいただいています。こんばんは、私は小学生の頃から水木しげるさんのファンなので今津駅前商店街のあのパチンコ屋さんの前を通るたびに水木さんがかつて暮らしたことを記したプレートを見上げては感慨にふけっています。思い出すのは2004年の夏、神戸元町の大丸百貨店で開催された王水木しげる展という展覧会のことです。紙芝居作家時代のスケッチ画も出品されており、そこには武庫川駅の踏切や、かつて今津港近くにあった大阪ガスのガスタンクが描かれていました。おそらく昭和28年から翌29年にかけての風景だと思われます。ということは紙芝居の風景にも背景にも今となっては懐かしい西宮の風景が描かれていた可能性は高いですよね。村上さん、水木さんが描かれた紙芝居はもうどこにも残っていないのでしょうか。返す返すも残念で仕方ありませんねっていただきました。
はい、残ってないと言われてるんですよね。本当にまだ見つかってないということなんですけども、まあ、本当に紙芝居って本当に前回もお話ししましたけれども一枚一枚手書きの現物が日本中を旅して回るわけで、でもう版元もそういう貸元も、ね、小さなところですから倒産したりするとそのまま、散逸してしまうというケースが非常に多くて、まだ水木さんのものは見つかってないと言われておりますね。
じゃあどこかでね、なんかオクラかなんかに、ね、眠ってたりしたら
眠ってたりするとね本当に
すごい
素晴らしいことなんですけどね。
ことですよね本当に。まあ、水木しげるさん の展覧会とかっていうのもたびたび開かれてたりするんですが、
はい、
これ大きな王水木しげる展というね2004年の夏、
そうですね、簡単詩の王、はい、OH に引っ掛けてるんだと思います。
あ、なるほど、
確かそういうふうに、僕もこの大丸の展覧会見に行ったんですけども、
はい、
確かそういうことだったと覚えております、
はい、なるほど。追伸として村上さん、いつか機会があれば次はお父様の話もぜひお聞かせくださいということで、まあ、画家でいらっしゃいまして、
はい、
ね、またじゃあ次の機会、
そうですね、アートがテーマの時にもまた読んでもらえれば。
そうですよね、もういろんな切り口で村上智彦さんはね、いろんな研究をなさってるわけなんですけれども、まあでも本当に、まあ、西宮に生まれた地元の漫画評論家ということで、はい、特に西宮との関わりでとかっていうことでいろいろとオーダーが来るんではないかと思うんですけれども、でもまあこの西宮に住んでる我々、
はい、
例えば芸文センターなんかでも、
はい、
結構そのアニメや漫画と絡めた企画というか、
そうなんですね。だから芸文センターというとどうしてもクラシック音楽とかオペラとか、ね、演劇という感じですけれども、いや確かあったなと思って一応確認してきたんですけども、
はい、
まあ、一番有名なのはあれですね、コンサートで、のだめカンタービレという漫画が、まあ、テレビドラマにも映画にもなりましたけども、
はい、
あれを音楽監修をなさった茂木大輔さんが、はい、のだめカンタービレで聞くクラシックの世界みたいなコンサートを全国でやってらっしゃる、でそれがこちらでは、芸文センターがその会場にあって、うん、毎年ゴールデンウィーク頃に開く、はい、まあ、今年はもう終わっちゃったんですけども、茂木大輔の生で聞くのだめカンタービレの音楽会というのが毎年ゴールデンウィーク前後に、開かれておりますので、うん、まあ、非常に好評らしい、まあ、クラシックというのの、すごく敷居を下げたというかいろんなファンを、ね、広げた、
ね、
作品、漫画もそうでしたし、アニメ、もそうですし、ドラマもそうですし、
はい、
そのコンサートもだから実際にこう、クラシックそのものを聞きに来てもらうというのにも、一役買ってるという漫画の一つの利用法というか展開の仕方というか、
なるほどね、
なんか後ろにこうスクリーンにその、アニメをと漫画の絵自体を投影して、
はい、
演奏なさったりしてるみたいですね。
これもじゃあ本当にやっぱりクラシックの入門編としては、ね、あんまり馴染みのない方にも入りやすい設定ですよね。
そうだと思いますね。あとこれはこれからあるんですけれども、
はい、
7月の25日に人形劇やってるクラルテという人形劇団、有名なところがあるんです。そこの公演で、手塚治虫さんの火の鳥黎明編という火の鳥の一番最初の、発端の話なんですけども、
はい、
それを人形劇でやるというのがあるのを見つけました今日。
これも芸術文化、
芸術文化センターの、中ホールの方かな、
はい、
はい、
すごいですね、いろいろ と、
あと、まあ、演劇本当にこうストレートプレイの演劇になってる漫画、はい、まあ、少女漫画なんか割と、お芝居の、原作になったりしやすいみたいなんですけど、
はい、ベルサイユのバラなんかはね、本当に繰り返し宝塚で、ね、こうついこの間もやってましたけれども、はい、まあ、本当にそういう意味でこういろんな関わりで、そしてまたいろんな広がりで、このアニメ漫画が原作というものはこれからもきっと増えていくんでしょう ね、
だからそういう、 こう身近にある劇場とかで、はい、その漫画アニメと関わりのある、コンサートがあったりお芝居があったりするというような、
うん、ねえ、
まあ、それでこう漫画とそういう他の文化とのつながりに触れてもらえるということですね。
芸文でっていうところなんですが今度は美術館でっていう催しもあるそうですね。
ちょっとこれ西宮じゃないんですけれども、はい、伊丹の、ね、私立美術館で、加藤邦夫展という展覧会、まあ、加藤邦夫といっても耳に馴染みがないと思うんですが、
はい、
昨年でしたっけ、一昨年でしたっけ、アカデミー短編アニメーション賞で積み木の家という、はい、作品が受賞したというのがニュースになってたんですが、それ の、 作者です。だからアニメーション作家、そういういわゆるテレビアニメとかじゃなくて短編アニメーションの、作家なんですね。まあ、そういう世界っていうのはこうイラストレーションとかアートとかと非常につながりが深くて、でまあ絵本のようなほのぼのした画風なんですが、それの世界を美術館で絵コンテとか原画とかで見せるというようなものが、この7月に7月13日から始まっています。
ね、
美術館でもアニメーション漫画に関わるこの間ね、神戸ではガンダム展みたいなのもやってましたし、
はい、
美術館でそういうもの、あとスタジオジブリ関係のものも結構展覧会が
そうですね、
されたりします。
そういう意味では本当にあらゆるところでいろいろ楽しめるという、はい、ね、素晴らしく世界が広がってきているなっていう感じなんですが、またまたメールが届きました。ラジオネームポットさん、今年の3月に西宮に来ていろいろ知りたいところです。楽しみにしていますのでまた放送してください。漫画も好きです、いろいろ教えてくださいということでね、はい、いただきました。
今週で終わってしまいます、すいません、
はい、
漫画の会話、
今日の放送楽しみにしていましたということでね、まあ6月今日が最終回なんですけれども、また機会を改めて、ね、ぜひ村上先生にはいろいろな切り口で、
はい、
漫画だけではないですものね。
いろんな話をさせていただければ、
サブカルチャーとかにもね、はい、すごくお強くてらっしゃいますので、はい、ぜひまたいろんなお話を伺えたらと思います。6月の西宮文学館内は、漫画アニメで知る西宮と題して、ナビゲーターに神戸松陰女子学院大学文学部総合文芸学科教授で漫画評論家の村上智彦さんをお迎えしてお届けしました。さて、来月なんですけれども、7月はですね、阪急今津線の作家群像と題しまして、ナビゲーターに、この番組の総合プロデューサーでもいらっしゃいます文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしていきたいと思います。まあ、こうやっていろいろと考えていくと、はい、この西宮エリアっていうのはもういろんな作家の方、また漫画の関係の方、はい、そしてそのゆかりの場所、なんか随分とこういろいろと楽しめるというか。
そうですね、まあ、阪神館自体がね、いろいろ奥行きが深いですから、うん、まあ、特に西宮っていうのはそのね、要のところにありますので、
はい、
いろいろ面白いことが見つかるんじゃないかと思います。
そうですよね。ぜひ今月も、そして来月もずっとそうなんですけれども、こういったお話をベースにいろんなところにお出かけになって、その本当に街とその文学っていうのを、
ね、美術館でも劇場でも、街の中でもいろいろ見つかると思います、
ね、リンクさせていただきたいと思います。というわけで、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。